さあ今週も始まりましたタイムマシン部の帰り道の時間でございます。お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ本日3月18日ですよ。
はい、
ねえ、2023年3月18日、
はい、
もう時刻はもう23時を少し過ぎたところですよ。
はい、
いよいよこの日がやってまいりましたよ。
来ましたね。
来ましたね、いよいよ。
はい、
ついにセガサターンの思い出を存分に語る日がやってまいりましたね。もうこの日を待ち望んでおりましたから私も。
あ、そう。
約2週間ほど前からですね。もうこの日が早く来ないから来ない。いや、もういろんな複雑な感情はありながらもね。ああ、来ちゃうのか、ついに。ついに来るのか。来てほしいっていう自分と、来てほしくないっていう自分のこのせめぎ合いですよね。自分の中でのね。でもやっぱりこうね、時間っていうのはやっぱり前に前に進んでいくものですから。必ず来るんですよ。
そうですね。
というわけでセガサターンの思い出を存分に語る夜ということで、
もうぜひ前回見てほしいですね。
前回
を見てからこちら、
ね、そうだね、タイムマシン部の帰り道まあできればこの3ヶ月ぐらいの放送をちょっと全部聞き返してから今日聞いていただいた方が11月の半ばぐらいからの放送を全部聞いていただいてからの今日の方が、このセガサターン界の重みっていうのが伝わるんじゃないのかなっていう。そう、もちろんね、これアーカイブで聞いてくださってる方もたくさんいらっしゃいますし、こうまとめて聞こうみたいな。ね。ちょ、最近聞いてなかったから、ちょ、タイムマシン部7年分ぐらいまとめて聞こうかなみたいな。だいぶ初代でやめちゃったな。だいぶ初代でやめちゃったんだな、聞くの。なんかもうデモンズソウルの話終わったからもう聞くのやめよ。一回目じゃん、それ。一回目。それも10年以上前の初代のタイムマシン部の1回目のやつじゃん、それ。もうちょっと聞いてよ、うちのラジオ。もうちょっとリアルタイムで追いかけて。いや、いるからね、それ。半年分ぐらいこう聞いてなくて、ちょっとなんか、久しぶりに時間できたから聞こうかな、みたいのが、それがたまたまこの回だった場合は、まあ、できることだったら、そうですね、やっぱり11月まで戻っていただいて、まあいろいろその間にね、いろんなことがあったりとかね、紅白歌合戦があったりとか、まあいろんなことが、ね、ファンクラブ入ったりとか、まあいろんなことがありながらの今日ですから、いろんなことがありながら、ね、セガサターンに全振りで行こうじゃないかっていう。まだいいでしょ、この私の Gmail の受信ボックスは開かなくていいでしょ、まだ。
まだですね。
まだでしょ、これは。
まだですね。
ちょっとやめてくれよ、おい、ちょっと待ってくれ、ラジオネーム黒の。なんだそのチケット取れなかったに1票ってなんだ。なんだそれは。どういうことだね、ラジオネーム黒の。君は間違えてるぞ。あんまり僕はリスナーの方にこんな強く言うのはな、気が引けるんだけどね、君は間違えてるぞ。まだ見てないんだよ、私は。結果をまだ見てないんだよ。あんだけ放送の情緒に響くから、もう事前に確認しとくって。来週必ずもう言っとこう。もうそうですよ、 TWICE のライブのチケットの当落発表が本日ですよ。もう結果出てるんです、結果は。
はい、そうですね、
20時の時点でもう結果は出てるんですよ。ただ私は、はい、もう今日は念のため17時から自分用のメールの受信ボクサー一切開いてないです。もうなんかわかんないじゃなくて、もうなんかもう、あの、件名のところに書いてる可能性もあるじゃん。件名のところに、誠に申し訳ございません。ああ、もうダメじゃん。ってなるじゃん。ね。
そうね。
ね、あり得るから、そのパターンも。
あり得ますね。
そのパターンもあり得るから。
はい。
まだあれでしょ、あの、とりあえずパンツァードラグーンの話しようか。パンツァードラグーン。
気を休めるためにね。
いや、まあ、最初に、最初にハマったのが何かっ って聞かれたらやっぱパンツァードラグーンですよね。
お
ー、このがめちゃくちゃハマったね。いや、うちはプレイステーションとセガサターン両方持ってる家で、すごいお金持ちみたいでしょ、すごいでしょ、あの両方ともお兄ちゃんが買ったんだけど、お兄ちゃんがこうちゃんとお小遣いを貯めるタイプの人で、で俺はお小遣いが入ったら全額カードダスにぶっ込む子だったから、あのそんな自分でゲーム機を買えるようなこう計画性もなければ、今目の前のこのスピリオールガンダムのキラのカードが欲しいでもう全額ぶっ込んでた子だから、そのお金なんかなかったんだけど、うちの兄はすごいちゃんと貯金するタイプで、お年玉とかも使わない人だったから、そのそういう次世代ゲーム機がさ、こう出た時、俺が小学校4年生とかの頃かな、にこうプレイステーションとセガサターンが発表された時に、最初にプレイステーションうちは買ったのよ、まず兄貴が。だけどもうお兄ちゃんが買ったものだから、こう弟は触らせてもらえないわけ、基本的には。一緒にやるときとかはいいんだけど、基本的にはもうお兄ちゃんの部屋にずっとあるし、もう勝手にやっちゃダメだから基本的には。だからプレイステーション全盛期の本当にファイナルファンタジー7とか、あの辺が出てた頃、90年代後半ぐらいのプレイステーション一切触ってないわけ俺は。で唯一例外がお兄ちゃんがなんだっけな、修学旅行かなんか行ってる間だけ熱中したアーマードコアっていう、なんだったっけな、塾の夏期講習だったかな、ちょっと忘れたんだけど、何日間かこううちの兄が家を開けてる時にこっそり忍び込んで兄貴の部屋に、で友達から借りたアーマードコアをもう尋常じゃないぐらい、あのなんか初めて AV 見たやつみたいな感じで、目に焼き付けろみたいな感じで、もう このタイミングじゃなきゃもう見れねえぞみたいな感じの、初めて公園でエロ本見つけたやつみたいな感じで、もうそのギュッと濃縮してアマドコアやったことあるんだけど、それ以外はプレイステーションやったことなかったっけ。でなんでセガサターンお兄ちゃん買ったかっていうと、スーパーロボット対戦っていう、まあロボットガンダムとかがいっぱい出てくるゲームが当時あったんだけどね、そのスーパーロボット対戦の新作がなんかセガサターンでしか出なかったんで、最初その F ってやつが、スーパーロボット対戦 F っていうのがプレセでは出なくてセガサターンしか出ないから、うちのまあもう兄貴のそのもう富裕層ですよね、当時ね中学生ですけど富豪ですよね、スーパーロボット対戦のためだけにセガサターンを買うっていう大富豪ですよ、もうそんなの。いや、だからその、普段から一切無駄遣いをしないから、その、
そっか。
ちゃんと自分のその、ちょっとお年玉とかも全然使わない人だったから、そういう、本当に自分が欲しいものがこう出た時にしか使わない人だったから、そういうことができるんだけど、俺からしたらどこで石油掘り当てたんだよっていうぐらいの、もう、うちの兄貴は。中学校に通いながら受験勉強しながらどこの裏山で温泉を掘り当てたんだこの人は。でもう スーパーロボットの対戦のためにちょっとセガスターン買うわみたいなこと言い始めて、セガスターンも買ってきて、もうでもでも両方兄貴のものだから、もうそれは触れないわけですよ。で俺は当時そのスーパーファミコンのもう何度もクリアしたフロントミッション最初からやり直すみたいなことずっと言ってるわけよその新しいゲームを買うお金もないから俺はもうあとあの一番悲しかったのがあれね、裏技で億万長者になった後のシムシティね、あの存分に金がある中で無駄にスタジアムだけいっぱい作るみたいなことをやる、でそれを全部怪獣に壊させるみたいなことをやるスーパーファミコンのシムシティみたいなのをやってたんだけど、そこでだからこのゲーム格差ですよね、テレビゲーム格差が兄弟間ですごかったわけ。片やだって兄貴はさ、もうプレイステとセガサターンっていう当時の最先端ゲーム機両方持ってるのに、俺はそのスーパーファミコンのもう200円とかで買ってきたなんかあのボトムズのゲーム持ってた、俺ボトムズの200円ぐらいで買ったすごいもうなんか30分ぐらいで全部終わっちゃうゲーム持ってたんだけど、それを何回もやり直すみたいな 200円で買ったゲームを何回もなんか何日も何日も繰り返し遊ぶみたいなことを、俺すごいゲーム格差でしょもう。
いいユーザーですね。
しょうがないね、掴んじゃったんだから、そのゲーム掴んじゃったからにはもうしゃぶり尽くすしかないから、こっちはもう。でまあそういうゲーム格差があった中で、そのお兄ちゃんはそのセガサターンに関してはあくまでスパロボのためだから、買ったのは。スーパーロボット対戦クリアしたらもうあんま興味なくなってるわけ、セガサターンに。でまあうちの兄も一応人の子ですから、そんな同じ両親の元から生まれて、別に鬼の子じゃないですからね、そのあまりにもその弟が不憫だったんだろうね、その200-300円で買ってきたスーファミのゲームをもう何ヶ月もやるようなやつだったから、セガサターン余ってるからお前やっていいぞと、もう俺はそのやりたいスパロボクリアしたからもう部屋持ってっていいよって言われて、おマジっすかみたいな、セガサターンいいんすかつってセガサターンを貸してもらったわけだよ。で、はいはいはい、その時に始めたのがパンツァードラグーンだったわけ。ここにやっと帰ってくるんだけど、俺が記憶してる限り中3だったと思うんだけど、ちょっとその辺の年齢のこう感じはちょっと あのもしかしたらずれてるかもしれないけど、でパンツァードラグーンがもう発売してからもう結構経ってたんだよ、その時点で5年とか 4,5 年経ってて、でゲーム屋さん行くともう本当に1000円以下とかで買えたんだよ、中古で。でもう基本的に中古の安い1000円以下のゲームしか買えなかったから、俺マジでね、中学生の時。あ、ちなみに今日紹介するゲームは全部そうですね、中古で1000円以下で買ったゲームたちですね今日。
お得なやつですね。
お得なやつ、コスパ最高なやつら、コスパ最高。新品で買ったゲームは大変申し訳ないんですけど一個もないですね。これはちょっとゲームメーカーの方に大変申し訳ないんですけど、全部中古でしかも1000円以下とかで買ったゲームを今日紹介していくっていうスタイルで、自分の情緒をそれで保とうとするという。で、そう、パンツァードラグーンがね、まあ、ほんと多分、500円ぐらいとかだったのかな。すっごい売れたゲームだからね、パンツァードラグーンって。セガサターンが出たばっかの時に、目玉ソフトみたいな感じで、バーチャファイターと、もう一個なんか、ちょっと何個か忘れたけど、あ、そう、ナイツとかもそうだよ、確か。ラジオネームバックレンさん、ナイツっていうなんかそのアクションゲームと、まあ、何本か出たわけよ、最初にこの、なんていうのかな、ラインナップみたいなのが出たんだ、最初に出たやつの中の一個がパンツァードラグーンで、まあ、第一なんかちょっと忘れちゃったけど、なんか結構有名なゲームだったんだね、セガサターンの中で。だからすっごいこう出荷本数もあったから、そういう中古に出回った時に値段がだいぶ落ちてたっていうことのやつで、パンツァードラグーンっていうのは、まあ、シューティングゲームですよ。で、まあ、三人称視点っていうのかな、ちょっとこう斜め後ろぐらいからこう自分のことを見下ろすみたいな感じの、ゲームで、でなんかドラゴンにこう乗ってね、少年がこうドラゴンに乗って戦うゲームだったんだけど、これがね、なんでハマったかっていうと、とにかく簡単だったんだよね、パンツァードラグーンは。もうそれまでの俺のそのシューティングゲームの常識を覆すような簡単さで、まず敵の攻撃一発当たっただけじゃ死なないっていうことに衝撃だったわけ。
なるほど。
昔のシューティングゲームは基本的に一発当たったら終わりじゃん、もうそこで。どんなゲームだろうが、基本的にはどっかぶつかったら一発アウト、敵の弾一回だったら終わりって、なんてシビアなんだと思いながら。いくらなんでもこの大軍の敵を一気で挑むんじゃねえよだったなと思いながら、当時スーパーファミコンのシューティングゲームとかやってたけど、まあ難しかったじゃん、もうシューティングゲームなんて。でそれに比べたらパンツァードラグーンはちゃんと HP のゲージみたいのがあって、もう一発二発じゃ全然死なないわけ。なんだったら結構こう敵の攻撃を食らっても死なないっていうのがまず斬新だったのと、あともう一個、この敵に攻撃するときもボタンをこう長押しすると自動でロックオンみたいのされて、でボタンを離すとホーミングレーザーみたいのが勝手に敵に向かって飛んでくわけですよ。だから自分で狙わなくてもそのホーミングレーザーみたいので簡単に敵を一掃できるみたいなゲームだったわけ。 でしかもなんかその必殺技のゲージみたいなのもあってさ、それが溜まるとなんか画面に映ってる敵を全部一気に倒せるみたいな技もあったりとか。だから最初初めてそのパンツァードラグーンを買ってきて、あの初めてプレイして一度も死なずに全クリできたんだよね、その俺が、あの俺がだよ、あのマリオの最初のクリボーに何回もやられる俺が、スーパーマリオブラザーズのおそらく人類が今まで最も簡単に乗り越えてきたであろう壁、最初のクリボーあの最初のクリボーに何度も何度も敗れた俺が、パンツァードラグンに関してはゲームオーバーになった記憶がないわけ、もう。
へー。
くらい、まあなんかすごい初心者にもこう遊びやすいというか、ゲーム初めてやる人にも簡単にお手軽にできるっていうゲームで。その簡単さがもう最高で。
はいはいはい、
要は、俺つえーなわけですよ、もう完全に。
はいはい。
いわゆるね。俺つえーを味わえるわけよ、延々と。
なるほど。
マジで俺ちょっとゲームの才能あんじゃねえのかと思うぐらい簡単にいやもう時代が時代だったら e スポーツの選手目指そうかなと思うぐらい簡単だ、もう簡単にこううぬぼれることができたんですよね、パンツァードラグンっていうのは。もう俺にかかればこんななんかわかんない帝国軍の軍艦とか余裕で倒せるわみたいな。しかもなんかグラフィックもさ、当時にしたらすごい綺麗でかっこよかったりさ、でドラゴンもかっこいいしさ、でこう華麗にこう決めてね、ホーミングレンザーとかで華麗にこう敵を倒していくと、なんかちょっとそれだけでもう自分がそう気持ちよくなれるというかさ、
はいはいはい、
でこれがまあとにかくハマって、でパンツァードラグーンはその後2も出たんですよね、パンツァードラグーン2倍っていうのも出たんだけど、それも中古で買いましてまあてか厳密に言うとその時点でもう出てて、中古の2がもうで1があんだけ気持ちよかったんだから2もこれ気持ちいいだろうと思ったら、やっぱり2も気持ちいいのね、やっぱね、
あ
まあ分かってるわけですよ。サクサクサクサクこうクリアできちゃってさ。で、その、で、また先ほどと同じ展開ですけど、まあ、500円以下で買ったゲームを何十回もやり直すっていうの。だから、うちのお兄ちゃんからしたら、その、せっかくセガサターンをこう貸してあげてんのに、はい、やってること同じじゃないかって話なんだよね、もう。同じゲームを何回も何回、別に今みたくそんなやり込み要素がすごいあるとかじゃないからね。そのなんか隠しアイテムを手に入れるとかさ、全部のなんかコスチュームを手に入れるとか、そういうことじゃなくて、延々と同じストーリーを何週も何週も何週もやって、で、毎回毎回、俺つえーってエツに入るわけですよ。やばいな、俺ドラゴン乗りとしての才能がほとばしってんな、俺マジで、って思いながら。で、ツバイももう何十回クリアしたかわかんないけど、まあ、ハマりまくって。で、その後に、パンツァードラグンアゼルっていうね、その、パンツァードラグンシリーズ初めての RPG ってのが出たんですよ。で、RPG なんだけど、これ画期的だったのが、戦闘はシューティングなんだよ、ちゃんと。
おお。
そう。普段は RPG でこう、世界を冒険して、で、敵とこう、エンカウント、こう、敵と、戦いになると、画面が変わって、そのシューティングモード見たくなるわけ。だから、RPG の、こう、俺、まあ、もともと RPG 好きだからね。RPG の要素も楽しみつつ、戦闘は、その、パンツァードラグーン特有の、その、すごい気持ちいいシューティングが始まり。で、しかも、レベル上げの要素もあるわけですよ、もう。
大好きな。
ただでさえ、パンツァードラグーンなんて普通にやったって、俺、杖が味わえるのに、そこにレベル上げだからね、もうね。カンストまでレベル上げるわけですよ、そしたらやっぱり。
そうですね。
なんかさ、もう最近思うんだけど、多分なんかあれなんだよね、俺がそのレベル上げいつもカンストまでやるのはなんかコンプレックスの裏返しな気がするんだよね、すごくなんかこう。自分でちょっと自覚あんだよね。なんかもう、現実で何も成長できない自分の裏返しとして、ゲームの中では限界まで成長させるみたいな。なんか、結局幼少の頃から、現実世界ではどんだけ練習しても野球も上手くならなかったし、足も速くならなかったし、水泳も21メートル以上泳げなかったし、なんか何も成長しない自分へのこの裏返しとして、ゲームの中では無敵になろうとするみたいな。悲しいよ、笠原くん。悲しいよ。
楽しんでるんですよ、きっと。
悲しい。そしてね、笠原くん、今もそれが続いてるんだよね。 もうメルバーアイドルってあのスマホのレベル上げゲームまだやってるからね、俺ね、まだ。全部のレベルを完走するまで。でパンツァードラゴンはもうそのレベルもマックスまでやったし、はい、で、なんかその、隠しステージみたいなのも全部探したり。でもこれは本当もう 100% やり込みを目指したから、もう何ヶ月ぐらいやったかわかんないけど、とにかくその隅々まで探索したり、いろんなアイテムゲットしたり、だからもう超思い入れがあるね、パンツァードラゴンアゼルはもう。で、ストーリーも良かったんです。すごいなんかその、謎の古代世界みたいなところをこう冒険する、少年が冒険するんだけど、そこでまあ途中で出会った、なんか正体不明のドラゴンと一緒にその、世界の謎を解き明かしていくみたいなゲームなんだけど、すごい覚えてるのが、ちょっとアゼルのネタバレしちゃっていいかな、こっから。申し訳ねえけど。
まあ、はい。
エンディングの話しちゃっていいっすかね、パンツァードラゴンアゼル。ごめんね、今やってる人いるよね。ごめん、本当に。このパンツァードラゴンアゼルのレベル上げをしながら今うちのラジオ聞いてくれてる人がほとんどだと思うから。
サタンで。
サタンで。セガサタン、あの、確かあの、内蔵バッテリーでセーブするタイプだったから、もう多分セーブできない可能性があるけど。アゼルやりながらの人に申し訳ないけど、パンツァードラゴンアゼルは、もうエンディングが本当に良くて、その謎の世界を、まあ、冒険していくんだけど、その世界、まあ、なんつったらいいのかな。雰囲気はね、あれに似てんだよ。ナウシカっぽいんだよね、ちょっと。ちょっとこう人類の文明がだいぶ滅んじゃった感じの世界で、で、まあ、世界はなんかね、ほとんど砂漠みたいな感じなんで、もうなんか自然もあんまり残ってなくて、で、あ、笠原くん鼻噛んでいいよ、もう笠原くん。
あ、ごめんね。今、
もういいよ、もう。
いつだろうと。
その裏で戦わなくていいから、笠原くん、別に。好きに鼻噛んでいいから、別に。じゃあ笠原くんの鼻噛む音をみんなでよく聞きましょう。鼻噛んでください、笠原さん。あれ、笠原くんどこ行った、これ。
はい、鼻噛みました。
あ、鼻噛んだの今。、はい、何も聞こえなかったけど。
うん、ミュートにしました。
なん、もうみんなすごいワクワクしてたのに、もうそんなもん。
失礼ですからね。
いや、笠原くんもういいから、鼻噛んで、全然。そのアゼルのエンディングがすごい斬新だったのが、
はい、
その冒険してくんだけど、ちょっとシリアスな空気のゲームで、うん、なんかこう、うん、途中で出会ったなんか敵の女の子と恋みたいなのに落ちて、でその女の子と一緒に世界の崩壊を止めていくみたいなストーリーなんだけど、あんまりそれがいい方向に転ばなくなってくんだよ、確か。あの、なんか頑張っても頑張ってもなんかこう暗いことばっかり起きて、でだんだん世界もなんかこう崩壊を始めちゃうみたいな展開になってくので、最後の最後こう最終ボスみたいなのと戦うんだけど、ちょっと俺の記憶もだいぶうろ覚えだよ、もう20年以上前だから、
まあまあまあまあ、
なんかね、最後のダンジョンの中に主人公が一人で残って、その世界の崩壊を止めるみたいな展開なの、確か。もう帰ってこれないみたいな、で主人公が一人だけそのラストダンジョンみたいなところに残って、でこの止めるんだみたいな感じになるんだけど、その時にその主人公がなんかずっと自分のことをあの見守ってる、なんかこう存在がいるみたいな、ちょいちょい言うんだよ、ストーリーの中で。自分のことを見てくれてる存在を感じるみたいなことをちょいちょい匂わせるんだけど、一番最後のエンディングの時に、分かった、僕のことを見てくれてる存在、君なんだっつってこっちを向くわけ、画面のプレイヤーのことを向くわけよ。でプレイヤーを見て、君がこの世界のことをなんかずっと見守ってくれてたんだねみたいなことを言うわけ。俺かーってなるわけ。いや、多感な時期だから、まだ多感な時期だから、まだ中学生だから俺も。俺パンツァードラグーンの世界の中にいたんかーってなるわけ、もうすげーってなったわけ、その時は。まあいわゆるちょっとメタ的な展開というか、こうね、こうゲームのこの世界を破って、うん、現実世界の俺に向けて、君がこの世界を守ってたんだね、はい、みたいなことを言って終わっていくっていうのに、もう本当に感動して、
はい、
こりゃ最高だな、もう本当にパンツァードラグーンやってよかったなっていう、この、
うんうんうん、
本当思い入れのあるシリーズだったんだけど、
はい、
メールボックス開きますか、じゃあ。 今あの頃の気持ちを思い出せたから俺今。今日はこうやってあのセガサターンの思い出を通じて現実に立ち向かっていくエネルギーを吸収してからトワイスの到落の発表を見るっていうスタイルで私は行きますので。
あ、そう。
そうだ、俺アゼルの世界守ったんだって今思い出しましたから。
そうですね。
あとそろそろみんなも早見なさいって思ってるから。あー超怖えさあどうなるんでしょうかねこれね。
いやもうあの、まあ、しょうがないですからね。もう結果は出てますから
結果出てますから
結果は出てますからね
今日一応ね4本ゲーム用意してるんですよ私紹介するであのまあちょっとこのあと3本出てくるからこういうのもなんですけど本当に面白かったの1本目だけなんであ、語弊あるな。最後の一本もめちゃくちゃ熱中したわ。間二本がね、ちょっとあの、捕まされたな、これっていうゲームの話だったのね。最初と最後に、あの、熱中、本当に心底当時熱中したゲーム持ってきたんですけど、二本目行く前にちょっとね、挑んどいた方がいい。ああ、もう、一応、で、今回、あの、言っときますけど、はい、3日応募してるんです、私は。東京2公演と大阪1公演。
はいはいはいはい、ああ、3日間ね。
3日間、はい。で、それぞれメールがどうやら来てるっぽいんです。どうやら。
なるほど。ね。じゃあ話の合間に一個一個。
そうです、そうです。いや、怖い、本当に怖い。あ、本当に怖いよ、もう。めっちゃ怖い、今。
マジで怖いやつじゃんか。
ああ、行きます
あ、じゃあ、まあ、いつ目。
あ、これかな、はい、あー怖い、あー怖い、おーめっちゃ手震えてる今、うおー、
さあ皆さん祈ってください。
チケットボードっていう、はい、そのチケットを取り扱っている会社からメール来ました、重要、はい、抽選結果のご案内。
お
ー白井様、はい、チケットボードをご利用いただきありがとうございました。
ありがとうございます。
これは大阪公演ですね。
ああ、はいはいはい。
大阪公演、5月13日、はい、ヤンマースタジアム。
はい。はい、
抽選の結果。
はい。
以下のチケットがご用意できました。うおー。おー当たったよ。
少なくとも大阪には行けると。
大阪には行けるよ、風原くん。
よかったね。まず一勝ですよ、白井さん。
めっちゃ嬉しい。マジか。見れんだ、俺。アゼルの世界守ってよかった。本当に。
絶対関係ねえやつ。
うおー、もう今心臓すごいバックバクだわ今。めっちゃ嬉しい。ほんちょ、もう、うわー、うわー、もうやばい。うおー、あー、どうしよう、もう、あー、どう、うわー、うっそでしょ。うわ、当たったこれ当たってる、当た、大丈夫だよね。ご用意できましたって言ってるもんね、ちゃんとね。
じゃあ続き読んでみますか。
抽選の結果、以下のチケットがご用意できました。ああ、でこういろんな詳細が書いてあって、はい、こう5月13日ですよみたいなこう書いてあって、はい、で、はい、支払い方法についてっていうので、こういろいろ、ね、はい、こういう風に払ってくださいねみたいな、クレジットカードなんで自動に引き落とせられますよみたいな感じで、はい、で一番最後にこのメールアドレスは配信専用となってますって書いてあるから、はい、これもう、はい、ありがとうございます、ありがとうございますって返信しないでくださいねって、この
そうです
もう本当にありがとうございます。もう毎日もう本当にもうドキドキして、なんとかいけないかなって、もうなんとかいけないかなと思って、 いやもう全然あの、いいね、大阪でも全然喜んで僕行きますんで、もう全然新幹線でも飛行機でも何でもいいので、ほんと、はい、何聞きたい、どの曲、いやそれ全部ですけど、全部ですけど、さ、新曲のセット見振りはやっぱ絶対聞きたいですよね、やっぱりそこはね。あと、やっぱ、はい、ザ・フィールズなんかね、もう絶対これも聞きたいかなって。いや、夏だ。で返信しなくていいですよっていうこと
だね。そうですね。
あ、もうどうしよう、セガサターンの話するこの後。
この野郎。
マジか、当たったわ本当に。うわ
ー、よかったね。
いやで、スターファイター3000ってのが次に紹介するゲームなんだけど、スターファイター3000はね、こりゃすごいゲームだよ、これ。これとんでもないやつだよこれね。
本当にテンションだけできた。
俺の記憶だとね、380円ぐらいだった記憶がある。500円も出さなかった記憶があるんだよ、スターファイターさん。じゃこれさ、今ネット開ける人、ちょっとスターファイター3000検索してほしいんでね。こいつは強烈なゲームでしたから、まあ、スターファイター3000は、パンツァードラゴンと実はジャンルは同じで、3D のシューティングゲームなんですよ。もう、三人称視点で、こう、遊ぶ、こう、シューティングゲームみたいな。で、まあ、パンツァードラゴンがそのドラゴンに乗って戦うゲームだとしたら、スターファイター3000は、なんか戦闘機みたいなのに乗って戦うゲーム。で、カサル君今画像見てる？スターファイター3000の。
今一応
ちょっと開いてみた、はい、まあ、画像見た人はみんなわかると思うけど、まんまスターフォックスのパクリみたいなグラフィックなんですよね。スターフォックスのグラフィックをちょっと良くしましたみたいな感じの。
いや、時期的にはこっちが先でしょ。
いやいや、スターファイター3000の方が多分全然後だと思うよ。スターフォックスはだってスーファミの時点で出てんだから、あれスーファミの時点で。カズハルカ謝って、スターファイター3000に。
すいません。
で、なんかね、海外のゲームらしくて、で、まあまあ、スターフォックスっぽい感じのポリゴンの戦闘機に乗って、なんかその未知の惑星を探検するっていうゲームなわけ。で、このゲームの特徴は、とにかく操作が難しいっていう。もうパンツァードラグーンの真逆ですよね。180度逆。めちゃくちゃ操作が難しいね、このゲーム。まあ、本当はいわゆる戦闘機をね、こう三人称視点で操作するだけなんだけど、セガサターンのその十字キーを使って旋回をしたりとか、こう上昇下降とかをするんだけど、その十字キーにちょっと触れるだけでめっちゃ傾くわけ、戦闘機が。グイーン。どんだけ繊細なんだよ、おいっていうぐらい。ちょっとこんなわずかな、もうタッチも感度も、こうなんていうのかな、感知して、グリーンって上昇したり下降したりするわけ。ものすごい、いや、どんなニュータイプに合わせた戦闘機なんですか、こいつはっていう。どこのアムロレイにチューニングを合わせてんだよ、これやって。俺なんかただの中学生だぞ、こっちやと。なんでこんなピーキーなんだよ、と思いながら。さっきのそのね、パンツァードラグーンは適当に操作してても、弾はかわせるし、もうほんとボタンずっと押してりゃクリアできるぐらい簡単だったのが、スターファイター3000、まっすぐ飛ばすだけでめっちゃむずいわけ、もう。まっすぐ飛ばないんだもん、なんかもう、ちょっと触れただけで、こう、ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃになっちゃうから。だから、もうとにかく、スターファイター3000のコツは、めちゃくちゃ遅く飛んで、十字キーにそーっと触れるっていう。ゲームの快感ゼロでしょ、こんなの。もう。もう、限界まで速度を落として、曲がりたいときは、よー、そーっと、もう、ほんとにスッと触れ、もう置くだけみたいな。ちょっと添えるだけぐらいの感じで十字キー触れないといけないっていう、そのソフトタッチってものを学ぶためのゲームなわけですよ、このスターファイター3000ってのは。で、しかも、キャラクター一切出てこない、人物描写一切出てこない、ストーリー説明ゼロっていう、もうものすごいハードな。さっきのパンツァードラグアゼルなんかも感動的なストーリーじゃないですか、もうその、ね、ずっとね、物語があって、しかも謎が呼ぶ物語で、世界観はちょっとナウシカっぽい空気で、 でね、エンディングにそんなさ、ちょっと当時としてはすごい斬新なメタ的展開があるっていうアゼルに比べて、スターファイター3000は最初から最後まで誰が何のために何してるか全く説明しないわけ、もう。だから、こんなに辛い思いをしてるのに、今自分は何のためにそもそも戦闘機に乗ってるのかを。スターファイター3000一応ね、あの完全 CG のオープニングムービーはちゃんと作った、かあのついてるんだよ、ちゃんとゲーム始まったらすごい当時じゃかなり多分お金かけて作ったフル CG のオープニングムービー出てくるんだけど、これがなんとね前編発信シーンのみっていう、もうちょっとバランス考えようぜもうちょっとそこもうちょっとおかしくねえかそこフル CG にするならせめてなんかその敵がなんか出てくるなんかね、なんかこう地球が侵略するされる映像とか入れてもいいのに、ただただこう母艦から戦闘機が発進するところをめちゃくちゃ丁寧にやるわけそこを。いや教えてくれよって、これ何のために俺はこの戦闘機に乗ってまっすぐ飛ぶのすら、あの買った初日は一度もまっすぐ飛べませんでした、これ初日どころじゃないよ、1週間ぐらいまっすぐ飛べなかったから、俺このスターファイター3000 おかしい、パンツァードラゴン買った初日に全クリできたのに、スターファイター3000は買った初日にまっすぐ飛べてないからね、この差だからねでもなんかさ、しょうがない、もう捕まされちゃってるからこっちはただでさえ少ないお小遣いで買っちゃってるからこっちはもうやるしかないわけよ、スターファイター3000を、
ね、これを楽しむしかないんだもんね、
これを楽しむしかないわけよ、うん、だとにかくもう練習してさ、そのまっすぐ飛んだり、まあ一応旋回できるようになったり、でこのなんかブロック状の形の敵ってことでいいのかなみたいなやつを打ち倒していくわけ多分こっちに向かって飛んでくるこれは敵ってっていう認識でいいんだよなみたいなのをこう打ち落としたりするんだけど、だからこのゲームのもう肝はそのね、その広大な惑星を飛んでいろんな敵を倒してどんどん進んでってことっていう、そういうとこじゃないの、このゲームの肝はね、ステージの一番最後敵を倒して全部倒したら自分の母艦に着艦しないといけないの。すごいでしょ、空飛ぶ空母みたいのが出てくるんだよ最後、なんかミッション終わると、でなんか来いみたいな感じの英語で出てくるわけ、なんか戻って来いみたいな感じの、でその空飛ぶホワイトベースみたいなとこに行って着艦しなきゃいけないんだけど、これがまあ地獄なんですよこの着艦が
着艦か
ね、空を飛ぶ空中母艦にこのちょっと触れただけでグリーンって曲がる戦闘機を着艦させなきゃいけないっていう中学生がね中学生がそこまでさ、もう10分以上かけてなんか敵を全部倒したら最後の最後の着艦で絶対失敗すんのかっけもうバランスおかしいじゃん絶対、もう敵を全部倒したらそこでクリアでいいわけじゃん、じゃあも
うそうだね、
しかもなんかねその着艦もその母艦の上に乗っかればいいとかじゃなくて母艦の中に入って着陸させるのよこれ、もう無理じゃんそんなの、プロのパイロットでも無理じゃん、そんな空飛ぶ母艦の中入ってって中で着陸しなきゃいけないみたいな、まあこれがもう自分の母艦の壁にぶつかるぶつかる、これがもうほんびっくりするぐらい羽ちょっと触れたらアウトだからね、もうねこのだからどこにすごい、だからオープニングムービーから考えるにその母艦から発進するのとか着艦にするのにすごいフェチを感じてんだよこの多分ゲーム作った人がそこにエネルギーを割きすぎてんだよ、ラジオネームカニパン、家に帰るまでが遠足ですみたいなやつ、そまさにそれ、まあ、それの超ハードコアなやつ、ハードコア遠足だからもうこれはほんと参ったねこのゲームは、もうやべえの捕まされちったなと思って、もうしょうがないからもう練習してなんとか着艦できるようになってね、なんとかこう敵も倒して最後の着艦もクリアして、ああよかったよかったステージ1クリアだと思ったら何にも景色変わんねえステージ2が始まる嘘でしょと思って間何の説明もなく急にステージ2が始まるわけ、もう折れたね、スターファイター3000は3ヶ月ぐらいで私の心が折れまして、あんだけどんなゲームでもね何十周でもやった人間がスターファイター3000だけは全クリができなかったっていうゲームですね、これね、これでは懐かしいな、ラジオネーム10カッコココア、発売当時の価格6800円、すごいね新品そんなしたんだあれあの もうワゴンに入ってましたよ、いわゆる投げ売りワゴンみたいなところに。まあ俺真っ先にそこ行ってたんだけど、中学生の時ゲーム買うってなったら、その500円以下コーナーみたいなところに真っ先に行って、裏面を見ながら面白そうなゲームを抜いてたんだけど、これはすごかったな。ちょっと誰かもう誰かセガスターまだ持ってる人いたら、ぜひね手を出してみていただけたらなっていうところで。じゃあ笠原さん鼻噛んでください。笠原さんの鼻噛みタイムは今日はもうねちょいちょい来ますからね。笠原さんが鼻を噛んでいただいたっていうところで、
はい、
噛みましたか。
はい大丈夫です。
2通目のメールいきましょうか。
はい、次は東京ですかね。
東京ですよ、
はい、
いやでももう正直もう大阪当たってるからね。
そうね。
これだからもうラジオネーム黒野、ラジオ的には早くも山場がない。いやいや、わかるよ。わかるよ。わかるよ、黒野。君が言いたいことは、もう、もっともだよ。そう。一応僕もね、もうラジオをね、もう、そうね、何年やってきたかな。もう20年弱僕もやってきてるんだ、これ一応。もう。15年以上やってるんだ、僕も一応。4畳半スクリーマーから数えたら。一応僕なりのプランみたいのがあるわけだよ、このラジオの持ってき方みたいなね。まあ今日で言うならこうセガサターンの喋りをしつつ、こう合間合間にトワイスの結果発表を入れてって、そこをなんかこうね情緒を保ちつつ、まあ唯一イレギュラーとしたら笠原くんの鼻水が止まらないっていうぐらいが今日のイレギュラーで、それがまさか5通目で当たるとはね、ちょっと私もねびっくりして。
よかったね。
じゃあまあいきますか、
はい、
3つ目、ね、はい、もうそのまんま来てます、チケットボード、
はい、
チケットボード、白井亮様、チケットボードご利用いただきありがとうございます。
はい、
抽選の結果
ん
以下のチケットをご用意することができませんでした。まあまあまあまあまあまあまあまあ、これは東京の日曜日、
なるほどね、
まあ一応まあ多分激戦でしょこの日
ですね。
日曜日の味の素スタジアムは落選。まあまあまあまあ、いや、
まあまあまあ、しょうがないしょうがない。
できれば東京も見たい。贅沢を言えば。あー分かってるよ、贅沢を言ってる今私は。すごくできれば両方見たい。だって
チケットボードさん
両方見たら1回目の方、今回だと大阪の方が先なのかな、大阪の方にちょっと精神的な余裕が生まれるでしょこれ。1回しか見れないってなったら、大阪公演見た後の俺の喪失感がすごいと思うよ。もう本当にもう終わってしまった。でも東京公演も当たれば、
はい、
まだ前半が終わっただけだって気持ちでいられるから、これ。いや贅沢だねこれ、贅沢だねこれは本当に。いやいやいや、でもまあまあまあ日曜日はまあそうだよな、
はい、あーねー、
よかった。3公演を応募しといて本当、
ね、
じゃあ果たしてもう1公演はねどうなるのかっていったところで、ダイダロスですね、次はね、ダイダロス。まあ、ダイダロスはサクッといきましょう。もうダイダロスその、はいはいはい、全部をこってり紹介する時間ないんだよ今日は。もう本当に
そりゃそうだろうね。
今日忙しいんだよもううちのラジオすごく。もうラジオネーム黒のセガサターン花神トゥワイスのループ、そうなのよ今日は。もうこの三本柱だから今日うちのラジオは。セガサターン AD の鼻水トゥワイスですから、この3本で今日お送りしてるので忙しいんですよ。ちょっとこうカザール君のとか外せないしね、鼻髪はちょっとね。ダイダロスはね、これはねでもね、980円ぐらいだったけどちょっと高かったんだよ。ちょっと高かった。
いや980円でしょ。
いや1000円以下でしか買ってなかったから当時。これはねまあまあ高かったですよ当時。この俺が一本本当に安いゲームしか買わなかった中でも、まあまあまあ、ダイダロスは、ちょっと高めのゲームで、でこれはねいわゆるローグライクゲームっていうのかな、トルネコのダンジョンとかとちょっと似てて、ダンジョンをこうどんどんクリアしていくゲームなのよ。でダンジョンクリアして、そのステージをクリアしたら1個下の階に降りて、でまたそのステージクリアしたらまた1個下の階降りてくみたいな、 あのトルネコの不思議のダンジョンとこう似てる。で、はいはい、入るたびにそのダンジョンの構成が変わるっていうやつですよね。毎回毎回ダンジョンの道とかが全部変わる、アイテムの位置とかも全部変わるっていうゲームなんで、ただトルネコとこう大きく違うのが、トルネコはその見下ろし型のローグライクのゲームなんだけど、ダイダロスは当時としてはすごく珍しい一人称視点のシューティングゲームのローグライクっていう、かなり多分当時斬新だったと思うんだよね。一人称視点で、要は自分のこう視点、視線のそのまま。まあ今で言う FPS みたいなもんですよね。で、しかも、ローグライクなんだけど、シューティングゲームだから、ほんと FPS のローグライクみたいな感じか。だからかなり、もう今から30年はちょっとオーバーだけど、20年以上前のゲームとしては結構攻めたゲームだと思うんだよな、このダイダロス。で、まあ、ストーリーも軽くだけどあって、なんか、確か俺の覚えてる範囲だと、なんかもう宇宙ステーションなんが舞台なんだけど、その宇宙ステーションがなんか暴走を始めちゃうんだよね。で、人類かなんかに宣戦布告かなんかしちゃって、このまんまだと、その、人類が、こう、まあ、滅亡というか、偉いことになるっていう。で、そのために、それを防ぐために、宇宙ステーションの中に潜入 して、こう、最後宇宙ステーションを爆破しなきゃいけないっていうゲームなの。で、だからダンジョンは要は宇宙ステーションなわけですよ。その、どんどんどんどん階層下に降りていくみたいな。で、主人公は人間じゃなくて、人間がなんか乗り込んだ二足歩行のロボットなのね。で、ロボットつっても、ほんとガンダムみたいなロボットじゃなくて、なんかこう逆関節のさ、取り足みたいな感じの、なんつったらいいのかな、もう、そうね、なんかあんまりヒーローっぽい見た目じゃない、こうロボットに乗り込んで、そのどんどんどんどんこうダンジョン降りてくっていう。でね、これはね、まあなかなかこう、地味なゲームというか、まあローグライクゲームらしさって言って、じゃあそこまでなんだけど、要はダンジョンの中の景色があんまり変わり映えしない、延々とこう廃墟みたいなところを進んでいくのね。でしかもすごい暗いんですよ、このもう一応使われなくなった宇宙ステーションみたいな設定だから、なんかちょっとホラーっぽい要素もある。お化けとか全然出てこないけど、ね、お化けとか出てこないけど、その進んでいく雰囲気的に薄暗い廃墟の宇宙ステーションの中を、一人だけどんどん一人称視点で進んでいくっていう感じ。で、敵は、その、ガードロボットみたいのが出てきて、で、それが出てきたら、こう持っている銃で倒していくみたいなゲームなんですよ。だからこれは本当よくできてて、その、まあ、当時としてはまあ珍しい、そのね、一人称視点のシューティングゲームで、しかもローグライクで、で、結構丁寧に作られてて、グラフィックもすごくかっこよくて、で、まあ地味なんだけど、そのフロアの中の鍵みたいのをゲットしたら、エレベーター1個下がって、で、どんどんどんどん地下を目指していくっていう。でね、ボリュームもたっぷりあってね、これなんと全30回もあるんですよ。全30ステージ。全30ステージをワンフロアずつこう降りていくっていうね。いいゲームでしょ、ダイダロス。セーブ機能がないというね。買って衝撃ですよね、ダイダロスを買って。セーブがないんですよ、ダイダロスは。ハードコアですから、ダイダロスは。もうそんな、現実にないでしょ、セーブなんて。そんなセーブ。
ないですけど。
セーブしてやり直せるんだったら、何回でも中学校ぐらいからやり直すでしょ。いや、もうちょっと前からやり直すよ。小4の時点でセーブしてたら、俺の人生のピークの小4から何回もやり直しちゃうでしょ。一応、コンティニューあるの。なんか、負け、やられちゃったら、その、はい、コンティニューポイントみたいなところからコンティニューはできるんだけど、セーブがないっていう仕様で。始めたら最後までやれっていう、すごいリアリティがありますよね、ダイダロス、やっぱね。
そうですね。
だから、このゲームは、完全に裏技でクリアしました、私は、もう。カミングアウトすると。何回か挑戦したんだけど、無理で、こんな30、だって、1ステージね、10分以上はかかってたと思うんだよ、当時。1個6ステージクリア。だから300分はさ、単純計算でも連続でやんなきゃいけない。5時間ぐらいぶっ続けてやんなきゃいけないわけで、俺の腕だと。さすがにそれは厳しいじゃん、中学生。いくら暇な中学生とはいえ。
まあまあまあ。
だからなんかね、ニコン刺して裏ぞうすると無敵になれるみたいな、なんかそのやつを使って、買って1週間目ぐらいで裏技で全クリしたっていうのが。 初日はねテンション上がったんだよね。めっちゃいいじゃんこのゲームみたいな、雰囲気いいなみたいな、かっこいいし、なんかこう出てくる敵もかっこいいしさ、ちょっと渋い、なんていうの、こう子供向けのゲームとはちょっと違う、こう大人っぽいゲームだなと思って、いや楽しかったな。あ、お母さんがご飯だって呼んでるから、じゃあ飯食いに行かなきゃな。よし、セーブするか。セーブねえぞこれどこだこれセーブオプションの中でもねえぞこれねえぞ嘘だろおい、セーブねえ、説明書、こういう時ちゃんと説明書読まなきゃって、セーブのページがねえぞおい、セーブできねえぞこれこれダイダロスですねこれがね、
はあ、あダイダロスは本当になかったんだね
ダイダロスはもう、うん、そうこれはもう、
そうか、なんかセガサターンってあのメモリーカードみたいなのがあって、それがないとセーブできないゲームもあったような、
あーはいはい、そうそう、セガサターンは、あのメモリーカードがなんかでかいカセットみたいな
ね、
やつなんだよね、そうそうそうそうそう、そのなんか別売りで、まあ当時プレイステーションとかもそうだけど、メモリーカード別で用意しなきゃいけないっていう、結構それ斬新だったじゃん、うちら。スーパーファミコンとかゲームボーイはカセットにセーブができたのが、今となっちゃ結構まあ普通のことというかさ、そのディスクにセーブできないなんてのは、今ね、ゲームやってる人は別に普通のことだと思うかもしんないけど、当時はかなりそれがびっくりで、別にメモリーカードを用意しないといけないなんて、どういうことと思ったんだけど、ダイナルス関係ないです、メモリーカードとかそういうことじゃないです。
そうなんですね。そういうことじゃないですね。
そういうことじゃないさ、あのメモリーカードなんていうものに頼ってんじゃねえと、そもそもセーブ機能この暴走止めなきゃいけないんだぞ人類のために、もうそんなセーブなんか言うちゃうこと言ってんじゃねえぞとコンティニューが確か無限にできたような、その辺は少しちょっと緩めだったと思うんだよね。ゲームオーバーしてもう結構すぐやり直せたような気がするんだけど、いかんせん時間がかかるっていうこれダイダロスですねどうする、どっち行く、ガングリフォンとトゥワイスどっち行く、
もうガングリフォンでいいんじゃないか
まさか5つ目で当たると思わなかったからな俺もな、
さすがにね
ラジオの構成としてはここまで当たってないが美味しいですよ、もちろん、それはもちろん、
ね、もちろん
ただ関係なく嬉しいです今すごく
でしょうね、
今もう満面の笑みでラジオやってます、もう本当にいやもう嬉しくてしょうがないです今、うわ俺ライブ行けんなマジかと思ってやってますから今ガングリフォンの話をしながらも頭の中トゥワイスでいっぱいですから申し訳ないですけども、いやーどっち行くかこれだ、みんなに投票してもらう、ガングリフォンがガングリフォン行くかトゥワイス行くかってすごい二択だけど、でも最後の一本、これが一番俺がセガサターンのソフトの中で一番やり込んだゲーム、間違いなくガングリフォンですね。ガングリフォンの中でも2の方ですね、俺がやり込んだのは。ガングリフォンシリーズっていうのはですね、セガサターンで発売された、これまた一人称視点の FPS みたいに一人称視点のロボットゲームなんですよ。で、自分がロボットに乗り込んで、まあ、敵を倒していくっていうゲームです。で、まあ、そうね、なんて言ったらいいかな、ロボットがね、ほんとちゃんとかっこいいやつだね。さっき、まあ、なんかその、なんていうの、二足歩行つってもなんかこう、鳥の足の感じの逆関節でとか言ったけど、ガングリフォン2はちゃんとかっこいいロボットに乗り込んで、こう、戦うみたいな。で、このゲームはまずね、世界観がね、かっこよくてね、ちょっと先の未来の話だったんで、当時でちょっと近未来だから、割と今ぐらいの話なんだよ。2020年代だったか2010年代が舞台で、でこう世界がもうこう飢饉とかが始まっちゃって、こうご飯が食べれないみたいな飢餓状態になっちゃう、食糧問題とかが深刻になっちゃって、またこう世界各国が仲悪くなり始めたっていうとこがまず舞台なのね。で、いやこれ俺当時はちゃんとストーリー覚えてなかったんだけど、今日いろいろこう調べながら読み返して、そんなストーリーだったんだと思ったのが、日米安保条約をアメリカ側から一方的に破棄された日本っていう設定なの、すごくない？なんかもうこのハードな感じ、 まあ、アメリカがもういよいよそのどんどんアメリカも経済的に苦しくなって、そういういろんな同盟を自分から切っちゃって、でこう日本は取り残されちゃったみたいな。けどこの先もちょっとリアルで、日本とじゃあアメリカが戦争するかってそういう話でもないわけよ。日本はその後なんかアジアの国々全体でなんかこう同盟みたいのを組むんだけど、そのアジアの連合とヨーロッパで戦争なるみたいな展開なの。でアメリカはそこに踏み込んでこないみたいな設定があるわけ。中学生じゃちょっとさ、そんなのそこまで小難しいのは分かってなかったけど、だからそのガングリホンっていうのは結構そういうこうハードな世界観みたいな、世界大戦がまた始まっちゃって、でその中で戦う。でしかも主人公は もちろん日本なんだけど、日本なんだけど、あのいわゆる外人部隊って言われる傭兵みたいな部隊なのね。でこれなんでかっていうと、これもこんなストーリーだったのだなと思うのが、その自衛隊だと専守防衛っていうのが決まってるわけじゃん、一応ね。
そうですね。
でそのそれのまんまだと負けちゃう可能性があるから、うん、憲法をちょっといじって、その日本人じゃない外人部隊だったらこう自分たち側から攻撃仕掛けられるみたいな感じに、当時その日本が憲法変えちゃったみたいな世界観、ハードな世界観じゃんこれ、かなり。もう世界もういい、なんかすごいよね、今のなんかこう世の中といろいろリンクしちゃいそうなぐらいさ、ちょっと怖い話だけど、いよいよその日本が自衛隊だけじゃなくて、そういう自分側から攻撃を仕掛けるためにそういう部隊を作り出したみたいな。で自分はその外人部隊の中に入っているこう一人みたいな、こう傭兵部隊の一人みたいな感じなの。でしかもね、これは俺すごい覚えてんだけど、斬新だったのが、あの主人公である、要は自分のこの日本がどんどん負けてくって話なんでね。だからステージを進めば進むほど後退する味方を守るみたいなミッションばっかなの。これすごいよね。なんかね、もう普通のゲームだったらさ、こうステージを進めていけば勝ってくじゃん大体、
う
ん、
そうだね。
でも俺が覚えてるのはなんかね、ステージとステージの間になんかラジオが流れるんだよ。でそのラジオパーソナリティが女の子なんだけど、そのステージの最初のステージ1とかステージ2の頃は明るいの、なんか戦意高揚みたいな感じで明るいんだけど、最後らへんなんか暗くなってくんだよ、そのラジオが。もうあの日本がどんどん負けてくから。でなんかどんどん、でもそれってさ、ゲームとしてはうまくできてんのがさ、後半になればなるほど難しくなってくんだよね。だってしょうがない、こっち負けてんだからっていう。だからどんどん味方も減るし、敵はどんどん増えるっていうのがうまくできてんだよ。自分が勝っていきながら後半のステージが難しくなるわけないわけじゃん、基本的には。
そうだね、
こっちが勝ってるのに。でもこれはちゃんとそこがストーリーとゲームの難易度がリンクしてて、こう自分の陣地が負けてるからどんどんこう厳しい条件で少ない戦力でこう味方を助けなきゃいけないみたいな。すごいこれ、いや俺もここまでちゃんと把握はしてなかったんだけど、当時なんかでも中学生でもなんかこのゲームは雰囲気が違うなみたいな。もう
ちょっと違うぞとね。
そうで、曖昧に入るそのストーリーのさ、文章も難しいわけよ。ちょっと中学生にはあんまピンとこないような内容なんだけど、これ多分今読み返したら結構 SF の読み物としても面白かったんだろうなっていう。これがもうガングリホンっていうゲームですよ。で、まあこれ、まあちょっとストーリーの話先にしちゃったけど、ゲームは本当にそのロボットに乗って戦うっていうゲームなんだけど、まず特徴としてね、操作がめちゃくちゃ難しいの、このゲームを。これも操作が独特で、このゲームも。で、自分がロボットに乗ってさ、動かすんだけどさ、ゲームですよね、皆さん。イメージしてくださいね。こうゲームのコントローラー持ってください。で、左に十字キーあるでしょ。で、右にボタンあるでしょ。で、前に進みたいと思ったら十字キーの上を大体押すでしょ。こう前に進むっていうの。
そうですね。はい。
ガングリホンは、上を押すんじゃなくて、X ボタンを一回押すと自動で歩行を始めるっていう動かし方の。X ボタンって、まあ、セガサターンのこう右にあるボタンの一個なんだけど、X ボタンを一回押すと歩き始める。自動で。押しっぱなしとかがね、一回押すとずーっと歩くの。で、もう一回 X ボタンを押すと、なんかダッシュを始めるわけ。あの、ローラーダッシュみたいな、こう、車輪がついてるから足に。それで高速移動を始める。で、A ボタンを押すと、更新を始める。交代を始める。自動で。ガチャンガチャンって、後ろ歩きみたいな始める。で、もう一回押すと、後ろに高速移動。十字キーじゃなくて、そのボタンを何回押したかで、前進か、更新かをまず決める。っていう仕様なのね。まずそれがすごい独特でしょ。 で、しかも、このゲームのそのロボットが、位置づけ的には、足がついた戦車みたいな感じなのよ。その世界観の中でも。あくまで、その、なんか、デコボコ道とかでも、戦車じゃいけないようなとことかでも、人の足がついてたら、こう自由に行けるじゃんみたいな、そういう中で開発されたっていう設定だから、なんかこう戦車の延長線上にあるみたいな感じなのね。だから戦車みたくこう砲塔だけが回転するじゃん、戦車って砲塔だけ回せるじゃん。 そんな感じで上半身だけを回すことができるっていう、ガングリフォンは上半身だけひねったりできるわけだから、 X ボタンで押して高速移動しつつ、この L ボタンを押して上半身だけを回転させてこう動かすみたいな。もう頭こんがらがりそうでしょ、このなんか。
そうだね
俺最初に友達、これ一番最初友達に借りてやったんだよ、あのガングリフォン1の方を借りてやったんだけど、頭こんがらがったもん、もうな、え十字キーじゃないのっていう
そうだね
ボタンを押して進んで、止まりたかったら A ボタン1回押すみたいな、後ろ下がりたかったらもう1回 A ボタン押してみたいな、でもう1回前進みたかったら X ボタン押してみたいなもうちょっとパニックになるわけよ、それまでやってきたゲームとあまりにも違うからまずそういう風に動かし方がすごい独特っていうのと、あと、はい、さらにこのガングリフォンシリーズの特徴が、射撃がめちゃくちゃ難しい。射撃がね、さっきあのもう一番最初に今日紹介したあのパンツァードラグーン、パンツァードラグーンボタン長押しで自動ロックオンして、離したらホーミングレーザーが勝手に敵に向かって飛んでくっていうのが、あれがパンツァードラグーンですよ。ガングリフォンはそうじゃなくて、まずロックオンなんてのはまずないわけですよ。だって戦車ですから、戦車でそんなね、戦車のその弾丸をロックオンで当てるなんてまずないでしょ。だからロックオンないわけで、自分の撃った弾が敵に当たるまでに敵がちょっと動いちゃう、ラグがあるわけですよ、タイムラグ。だから敵に当てるためには偏差射撃っていう、こう敵が進む方向に敵がおそらく右に進むであろうって判断したら、敵のちょっと右に向かって撃つと、その読みが当たれば敵が右に移動して当たるみたいなやつなの、これが。すごくない？このしかも結構弾が遅いから、かなり相手の動きを予測して、あこの感じだと敵多分このまんま左に進むなって判断したら、ちょっと左目に向かって撃てば、ちょうど左に動いた敵と俺が撃った弾がぴったりこう重なって当たるっていう世界なわけで、弾薬はギリギリっていう、もう無駄打ちするとすぐ弾切れするっていう、もう弾切れしちゃうと、あの落ちてるアイテムで回復とかじゃないからね、一切そんなリアルな、あのそんなもうリアリティのないことしませんから、あの弾切れちゃうとステージ中に1回しかやってこない補給ヘリにお願いして補充してもらわないといけないっていう、でその補給ヘリはほっとくと倒されちゃうから、補給ヘリすごくないこのゲーム
リアリティはありますね
だから弾薬切れた状態で補給ヘリ来ちゃうと間違いなく倒されちゃうから、補給ヘリ撃墜されちゃうから、補給ヘリを守れる分ぐらいの弾を残しつつギリギリで戦わなきゃいけないっていう
だから負けてんじゃん、数意味方って。
もうそういう世界観ですからこれはでも高速移動しつつ上半身だけこう砲塔回転みたいな感じで動かして、必要最低限の弾を偏差射撃で当てて敵を倒すみたいな。
難しいな。
これ俺最初やった時もうまず普通に動かすのができなくて、もうまっすぐ進まないし、こう弾全然当たんないし。だけどまあ最初はそのガングリフォン1を友達に借りて、なんとかでもせっかく借りたからにはもうさ、そのやりたいからさ、めちゃくちゃ練習して、もうこれ本当に毎日毎日毎日練習すると、そうするとね、このゲームはね、やっぱ上手くなってくと気持ちいいのよ本当に。最初動かすだけであんなに大変だったのが、もう慣れてくると本当にその自分が進んでる方向と向いてる方向逆とかでも弾当てられるわけ。自分が右方向に高速で移動しつつ、上半身だけ90度敵に向けて、で敵は左に向かって移動してるみたいな状況でも、かなりきつめの偏差射撃とかで当てれるようなの敵に。もうどん どん天狗になるわけ、そうなると自分がもう。いや、俺天才かもしれない、マジで、みたいな感じになるわけ。で、めちゃくちゃ上手くなって、まあ、1も全クリして、で、1も何回もクリアして、で、2は自分で買って、で、2ね、中古でね、これ結構、でもこれは高かったと思うんだよな。2000円ぐらいは多分したと思うんだよな。ちょっと高かったっていうのはあれだけど。
高いの基準が。
定価じゃなかったけど。
はい。
で、2も、もう1の経験があったから、まあ、結構さ、全クリとかも普通にできて、まあ、練習してどんどん上手くなって、こう、ハマったんだけど、ただね、ガングリフォン2にはね、サバイバルモードっていうのがあったんですよ。普通のストーリーモードとかじゃなくて、本当にストーリーとか全くない、ただのサバイバルモード。で、これどういうモードかっていうと、時間内に何体敵を倒せるかに挑戦するっていうモードなんだけど、これに俺もう、青春をかけたね、俺は。本当に。中学校の青春何ですかって言われたら、もうガングリフォンのサバイバルモードか、三尊に聞かせた卒業証書の筒で聞かせたチンポの音っていう卒業証書をポンって蓋外すときにポンって鳴るやつを三尊っていう友達に三尊聞いて三尊聞いてチンポンって聞かせたどっちかです、俺の青春、中学校の青春。これはめちゃくちゃもうサバイバルモードめちゃくちゃハマって、時間内にこう10分ぐらいだったかな、確か10分間に敵がどんどん出てくるから、それを何体倒せるかっていうやつで、でもさっきも言った通り、もうほんとシビアなゲームだから、そのサバイバルモードでも当たり前のように弾切れも起こしちゃうし、でこうやっぱり敵に当てるのも難しいから、最初は全然ダメだったのよ。10分間でほんのもう10体20体ぐらいの話だったのが、どんどんこれが上達してきて、もうなんかかなり俺いい成績残してんじゃないのかなみたいな感じで遊ぶわけ。ただ問題が一個あって、当時やってる友達が一人もいなかったわけですよ、このサバイバルモード。サバイバルモードどころか、ガングリフォンどころか、ごめんなさい、セガさん。セガサターンやってる友達が周りにいなくても。俺の周りはね、もちろん日本中にはいっぱいいたけど、日本中にはいっぱいいたよ、もちろん。ただ俺の周りはみんなプレステやってたから、当時何だったかな、プレステだとな。どの辺やってたかな、当時な。ストリートファイター2-0とかもうちょっと前か。ね。ファイナルファンタジーとかも終わって。いい、楽しそうなゲームをみんなやってたから。プレイステーションで。メタルギアストリートとかかな、当時な。楽しそうなゲームやってたから、みんな。周りでガングリフォンやってる友達が一人もいないから、サバイバルモードでどんだけいい成績残しても、それは共有しようがないわけよ、なんか。で、基準もないわけ。今自分がどれぐらい上手いのかっていうのがね、競う相手がいないから。そしたらさ、ある日さ、ファミ通の読者投稿の項目に、このガングリフォン2の、こう、サバイバルモードでこの記録出しました、みたいな投稿が出たんだよね。ちっちゃく。当時なんかファミ通でいろんなゲームの記録を載っけるみたいなコーナーが確かあって、でその中にもうちっちゃくなんだけど、ガングリフォン2のサバイバルモードで10分間に何体倒したっていう記録が出てたわけ。この人に勝ちたいと思って、その時もこの記録を超えたいと思って、めちゃくちゃそれから練習して、もう必要最低限の弾で倒すにはどうすればいいかっていうのを研究して、で分かったのが、ジャンプして上空から攻撃するとダメージがちょっと増えるわけ。戦車とかもそうなんだけど、真上からの攻撃に弱いから、基本的にそうね、真上走行ないから、そういう設定をちゃんと活かされてるから、普通に真正面から撃つよりはジャンプしてこう上空から弾を当てれば弾の節約になるっていうのをまず分かったり、あと敵の出現パターンとかも全部覚えて、最初にこの敵を倒したら次マップのどの辺に次の敵が出るかっていうのを把握するわけ。で、そうすれば、最初の敵を倒したらすぐジャンプしてそっちに向かって、一度も地上に降りずに上空から偏差射撃で敵を倒すみたいなことをやるわけ。これを何ヶ月もひたすら。SNS もない時代ですよ、もう。誰からもいいねをもらわずにですよ。中学生が。もっとキラキラした青春があるだろう。いや、わかんない。俺はもう日本の外人部隊の一人ですから、俺はもうそれはもう、俺が守らないで誰が守るんだって話で。毎日毎日ほんと特訓してガングリフォン2。もうどうすればあの記録を越せるかなって、もう頑張ってやったら、 記録越したんで俺このファミ通の記録を。
おお、はい。
越したね、その10分で、ちょ、正確には覚えてないけど、10分で何体倒したっていう、その投稿も、めっちゃマイナーならんですよ。そんなメインなとこ、メインにドカッと乗ってるわけじゃない。片隅の方に、ガングリフォン2でこの記録出ましたって一文なんだけど、その記録超えたぞ、俺、今日ってな、うん。誰にも共有できず、誰にもこう、褒められることもなく、ただただ自分の中で、俺は今日あの記録を超えたっていう、その、やりがいだけを感じて。今日俺は何かこう、自分で初めて自分のことを認められるかもしれないぐらいの感情になって。それまで何やってもうまくいかなかった少年だからね。その、少年野球やってもうまくいかないし、バスケ部やってもうまくいかないけど、ガングリフォン2のサバイバルモードだけは、努力がちゃんと実を結んだ。全部使っちゃったんで、あの時俺、努力を。全部使っちゃったら。だからこれもうほんと生涯一番ちゃんとやったゲームどれですかって言われたら多分俺このガングリフォン2だなっていうくらい思い出のあるゲームでしたね。あ、なんかすごい自分なんか今自己肯定感が今すごい高まりましたね。中学生の頃の自分のおかげでね。やればできる子だな俺。もう今日1時間15分ぐらい喋っちゃってるけども、やればできる子だ。タイムキーピングがいつまで経ってもできない子だけど、やればできる子なんだな。やればできる子なんだから、
はい、
応募したら当たる子なんですよ、俺は、ね、絶対に、
はい、
というわけで最後のトゥワイス、いきますよ、
はい、
東京の次は土曜日ですね、土曜日、
はい、土曜日
チケットボード、はい、白井亮様、
はい、
チケットボードご利用いただきありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、何回見てもドキドキするねこれ。抽選の結果、これさ、ほんとこのメールよくできてんなと思うのが、抽選の結果、点、以下のチケットをご用意することができま、で開業なのよ。
おー、
できまで終わってんだよこれ。いくよ、ご用意することができま、せんでした。
あ
まあまあまあまあまあ、でも
まあまあ言うてね、
大阪行けるからね。
大阪はね、
大阪行けるから、もう贅沢言わないですよ。ほんと贅沢言わないです、もう。うわー当たった
ー、よかった
ラジオ的には最初から東京の方を開けとけば、最初東京の方開けとけば
いいよ、ラジオ的に。
でそんなのをもう全然全く関係なく、今ただただ嬉しい俺は、すごく。いやー、いやライブ行くんですよ俺。
そうですね、
やっばめちゃめちゃテンション上がってきたな、はい、もうなんかもう4本も紹介しなくてよかったな。セガサさんのそこどっか削れたろ絶対今日の候補。
いやセガさんには謝ってくださいそれは。
ちょっと喋りすぎだよ今日本当にもう。ラジオネームジャンプ、一旦奥様に報告する小休止を挟んでもいいですよ。奥さん寝てますね今もうね。明日お仕事なんでね、な、まあ、朝起きたらもう大阪当たったよっていうのを言わないとね、もうね、うーわーすっげえな、マジか。あーもうなんかなんだろう、なんかこう現実感がないというか、行くんだライブに。
うん、そうだよ。
ちょっと5月の真ん中ぐらいまで、あの私もう精神統一するためにちょっと山ごもりしますから、もうあのその間は、その間は笠原くんがガングリフォン2をマスターしていただいて俺の代わりに。
なんで戦車乗りにならなきゃいけないんだ。
もう本当にさ、今日何時間やるつもりなんだっていうところでね、今週もこちらのコーナーいきますよ。クイズ神奈川王、 いやもう本当にね、もう今日本当にすごくいい日ですよ。もう本当 TWICE のライブチケットも当たりましたし、ね、もう今日なんかこう思い出を振り返ってちゃんとこうたっぷり喋りましたし、もうセガサタンの話もできましたし、あとは笠原さんがビシッとこれ神奈川王になってくださったら、今日でタイムマシンも終わってもいいんじゃねえかなっていうぐらい、もう本当にもうやりきったってみんな思うんじゃないかな。これで笠原さんが神奈川王に今日ビシッって決めてくれたら、まあ物語としては一番もう綺麗ですよね。カンってなりますからね、これもうね。笠原さんにかかってますからね。もうこんな、これ以上の日はないんじゃないかなっていうぐらい。
なるほど。
あと笠原さん、頼みますよ、本当に。もう最後ね、ね、最後ビシッと、はい、大将ですから、うちのね、決めていただけたらなというわけで、はい、今週も始まりました、クイズ神奈川王。このコーナーは、去年の10月に神奈川県横浜市に引っ越した番組 DJ 白井さん、せっかく引っ越したからには、神奈川について誰よりも詳しい神奈川王になりたいということで、リスナーの皆様から神奈川に関するクイズをたくさん送っていただいて、その中でも、その中から1問でもね、こうクイズに正解すれば、白井さんは晴れて神奈川王になれるんですが、結局あのメール選んだりするのはもうあれなんだから、白井さんなんだから答え見えちゃうじゃん、そのメール選んでる時点で。こうコーナーとしてそれじゃ成立しないじゃん。番組 AD 笠原くんに代わりにやってもらおう、笠原くんが代わりにクイズに答えてもらおうこの説明毎回やんの長くない？もう
長いね
もうはしょろう、もう長いからもうというわけで、笠原くんが神奈川に関するクイズを答えるコーナーです雑雑だなさあ本日もたくさんね、クイズ送っていただいておりますので、笠原さんどんどんね挑戦していただいて、本当に正解すれば終わりですから、笠原さんが神奈川王になれば ね、
そうですね、
あなたが神奈川王になればいいんですからね、まあ、残念ながら前回神奈川王に一回なったんですよ、あなた一回なったんですけど、
そ、 そ、 の
です、ね、その後まさか王なのにクイズに間違えちゃってこう王位を剥奪されるっていうなんかすごい展開がありましたけど、まあ今週はねそんなことはないと思いますんで、じゃあどんどん参りましょう。1通目はこちら、ラジオネームケイヤマ。問題、白井さん笠原さんこんばんは。
こんばんは。
さて2番煎じにはなりますが、神奈川県相模原市は銀河連邦の構成共和国とのことで気になり、私も調べてみました。相模原市にはJAXA の宇宙科学研究所があり、火星衛星探査計画や小型月着陸機、そして惑星探査機はやぶさ2の研究が行われており、宇宙科学探査交流棟ではその内容の一部が一般市民にも公開されています。さらには相模原市立博物館には県内最大のプラネタリウムがあり、宇宙を身近に感じることができるようになっています。このように相模原市は宇宙開発に非常に縁の深い市、もとい共和国となっているわけですね。先日の H3 ロケット打ち上げは残念な結果になってしまいましたが、この失敗を糧として来るべき宇宙時代に向けて日本の宇宙開発も引き続き頑張っていただきたいものですね。さて来るべき宇宙時代、そして連邦とくれば続いて思い浮かぶものは、そうスタートレックシリーズに登場する惑星連邦ですね。
トレックか。
スタートレックは主に22世紀から25世紀の銀河系を舞台とした SF ドラマ映画シリーズであり、その歴史はスターウォーズよりも古く、日本では認知度はあまり高くありませんが、本国アメリカではスターウォーズとともにツートップの SF コンテンツとして愛され続けています。2019年に創設されたアメリカ宇宙軍のシンボルマークがスタートレックに登場する宇宙艦隊のものにそっくりだったことでも話題になりましたね。さてそのスタートレックに登場する惑星連邦は西暦2161年に設立され、24世紀後半には150の異星人文明が加盟するまでに拡大しましたが、設立当初は地球を含む4つの種族からスタートしています。その4種族について、地球を除く3種族を以下の選択肢の中からお答えください さあ選択肢問題ですよ。笠原さんにとってはチャンスな選択肢問題。続いての選択肢の中から3種族を選んで当てていただければ正解です。じゃあいきますよ。選択肢1、アンドリア人、2、ベイジョー人、3、クリンゴン人、4、ライサ人、5、バルカン人、6、テラライト人、7、ケルピアン、8、オルガニア人、9、ボーグ集合体、10、カーデシア人、11、ロミュラン人、12、フェレンギ人。さあお答えください、笠原さん。この中からえ、何、ちょっと待って、通用しないですよこのクイズは。さあ、簡単ですよ笠原さんね。惑星連邦は最初ね、地球と他3種族でね、こう作られたわけですけど、地球以外の3種族を笠原さん12個の中から当ててください。
もうなんかもう関連がない単語がずっと並んで
さあ誰の答え、番号でいいですよ、番号でいいですよ、もうね、番号でもいいですよ。
な競馬の3連服とかそういう感じでかけていかなきゃいけない気分ですけど
さあ皆さんもお答えください。正解、これまあそうですね、競馬だと思っていただいて、あの温かさ神奈川になれますからさあ1から12 さあお答えください、笠原さん。三択。
画面に出してくれ。
三択ですよ、三択。三択ですからね、答えられるでしょ。
違う、三択じゃない、これ。
三択ですよ。でもしょうがない、ほら、コメントに出してあげたよ、もう。わらわらわらわらって出てるでしょ、コメントに今。
あ、すげえ。
さあ、皆さんも。予想してみてください。
俺だって今一生懸命スマホにメモしたのに半分もメモれなかったもん。
いやもう今日おまけですよ。もう出してあげましたよ。もう出したからわかるでしょこれ。なあのケアレスミスとかないですからね、もうこれね。さあ笠原さん、もうねビシッとクイズ正解出してください。
はい、はい、
1、4、8。じゃあ正解一つずつ言っていきましょうかね。
はい。
さあ地球を除く3種族、正解は1、アンドリア人。
おお。
笠原さん残り4、8ですよね。
そうっすね。
まず1個正解、1、アンドリア人。
はい、大阪来た
ね、来たよ1、アンドリア人。続いて、
はい、
4のライサ人の次の5番バルカン人そして最後は6のテラライト人でした。正解は1、5、6です。あー笠原さん、何やってんすかもう本当に。何やって、何やってんすか
1個当たったのはすごいと思うよ。1個当たった、
ポジティブに、ポジティブにいこう、うん、1個当たったのはすごいからね。
そう、1個当たれば白井くんだって大阪行けたんだから
そう、確かに今日の俺と一緒だ、確かに。そう、そうだよ、3つ全部当たる必要はないんだよ。
ないんだ。
1個でも当たれば十分なんだから。笠原さん、そうそう、おめでとうございます。アンドリア人は正解したんですけど、あなたまだまだ庶民ですからね。残念ながら156が正解。なお9のボーグ集合体は連邦の天敵とも言われている種族なので、まさかとは思いますが、これを選んだらドボンですよ。危なかった。もし笠原さんが9の防具集合体を選んでいたら、笠原くん今日で番組卒業でしたからね、これもうね。危なかったな。俺、うちの父親がスタートレック好きで、よく映画見に行ったな、俺。この防具集合体との戦いのやつ見たな、俺、映画館で。懐かしいな。あと、昔のスタートレックも、 なんかビデオで借りてきてお父さんが見たね一緒にね、まあ、全く覚えてなかったけどね、申し訳ないけど、ね、全く防具集合体は覚えてた。すごい懐かしいな。というわけで続いての問題参りましょう。続いての問題はこちら、ラジオネームてんてん千鳥、問題。笠原くん、私の前回のクイズに正解したことおめでとう。
ありがとうございます。
ポケモン博士見習いのてんてん千鳥じゃ。前回の正解でジムバッジ1個ゲットじゃな。1個ぐらいで浮かれず、ジムバッジ8個まで頑張るんじゃぞ。さて、春になってきて草花が芽吹いてきた頃じゃな。草花といえば、植物園が好きであろう笠原くんなら神奈川県の植物園についてはすでにご存知じゃろうな。神奈川県鎌倉市にある神奈川県立大船フラワーセンターでは、すでに早咲きの桜が3月の初めには見頃を迎えたようじゃ。これからの桜が楽しみじゃな。植物といえば草といえば、その通りじゃ。ポケットモンスター赤緑に登場する最初にもらえる3匹のポケモンのうちの1匹、不思議種じゃな。不思議種といえばカエルモチーフの可愛らしいポケモンで、私てんてん千鳥が最初に選んだのも不思議種じゃ。おっきなお目目とちっちゃい足が可愛らしいの、うん、そんな可愛らしい不思議種じゃが、草ポケモンらしく他の最初の2匹とは異なる技を覚えるのは知っておるかな。それは相手のポケモンを状態異常にする技じゃ。相手のポケモンを状態異常にすればバトルやゲットを有利に進めることができるぞ。例えば相手を状態異常にする技で眠りゴナがある。その名の通り相手を眠り状態にするのじゃ。眠ってる間は技が出せなくなるんじゃな。さてこの眠り状態じゃが、モンスターボールでポケモンを捕まえるとき、眠っている方が捕まえやすくなることはジムバッジ1個の笠原くんでも知っておろう、はい、ここで問題じゃ。ポケモン赤緑で眠らせた状態の野生のピッピをモンスターボールで捕獲しようとしたとき、状態異常になっていない状態よりも捕獲率は何倍になっておるじゃろうか。今回はヒントなしじゃぞ。さあ笠原さん、これもうサービス問題ですよ。これもう
どこが
もちろん予習してきたでしょ。もう毎回ポケモン赤緑の最初の3匹の話出してくんだから、もう笠原さんもうこれもう余裕ですよ。こんなの笠原さんもうね、眠り状態の野生のピッピはモンスターボールで捕獲しようとしたとき、眠ってない状態に比べて捕獲率は何倍になるのか。ヒントなしだ。今回はヒントなしやぞ。さあ笠原さん、じゃあこれは皆さんも挑戦してみてください。
そうしましょう、
ね、やっぱ眠らせた方がもちろんね、まあ、イメージできますよね。 それ絶対捕まえやすいでしょうね。
いますね。1.25倍。
1.25倍。
はい、
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー、
残念。答えは2倍。
結構いくんだね。あ、そんなに。
あ、みんなも惜しい。 1.5倍。あ、かなたさん 1.25倍ね、笠原くんと一緒。バクレンさん 1.2倍。竹彦さん0倍っていうのはもうあれですよ。0倍になっちゃうと捕まえられなくなっちゃいますけど。2倍ですよ、2倍。捕獲率はポケモンによって細かく変わってくるのじゃ。捕まえにくいポケモン、捕まえやすいポケモンがおるんじゃな。これで笠原くんもポケモンマスターにまた一歩近づいたと。ちょっと趣旨変わっちゃってるよな。もうてんてん千鳥さん、ちょっともうポケモン愛が強すぎて、もう笠原くんをいかにポケモンマスターにするか。そしてポケモン緊急ニュースじゃ。 なんと、はい、来週3月24日のポケモンアニメの放送回で主人公サトシの登場がラストになるぞ。なんとその内容はポケモンマスターとは何からしいんじゃ。ぜひポケモンマスターとは何かその目で見るんじゃぞ。ここで一句、ガミガミとうるさい上司に眠り込んだ。みんなもポケモンゲットじゃぞ。もう番組変わってんでたからもう本当にジャックだからこれもちょっとした放送ジャックだから
あー
ジャックされてますよ。これ
アニメ見ないと危ねえな
そうだね、カザル君これそうだね、ここはこれ見とかなきゃダメだよ。これも
これどうやって見よう。はい、わかりました。
来週3月24日ね、サトシがついにラストってことなんでね、これカザル君要チェックです。カザル君全間違いないですよ。というわけで、本日最後の問題です。
はい、
最後の問題はこの方、ラジオネームカニパン。問題、そうなんです、今日ゆうゆうくんも今週はお休みということなので、
はい、
カニパンさんが問題最後ですからね。カニパンさんのこの問題正解すれば笠原さん、
はい、
神奈川チャンスですよ。チャンスなのか、チャンスなのか、カニパンさんの場合、カニパンさんの場合はカニパンさんの場合は
結構だな、
カニパンさんの場合はそれはそれで、それはそれでなんですが、カニパンさんの問題ところで笠原王大たるもうつかみがもうつかみが不安になるもん。ところで笠原王、
はい、
大たるもの、神奈川の民たちが安心安全に暮らすための具体的なビジョンはもうお持ちですよね、
うん、
人々が困っている時すぐに駆けつけてくれるスーパーヒーローは残念ながらまだ存在しません。しかし人々の暮らしを守るための組織、神奈川県警察のことはさすがにご存知でしょう。警察と聞くとちょっと身構えてしまいますが、今回はもっと親しみを持ってもらうために神奈川県警のマスコットキャラクターをご紹介しましょう。その名もピーガルくんです。ポリスのピーと県の鳥カモメを意味する英単語シーガルの組み合わせでピーガルくん、覚えやすいですね。ピーガルくんは可愛らしい男の子で、名前の由来の通りカモメの羽がついた黄色のヘルメットと真っ黄色の服を着ています。ぬくもりを感じさせる黄色を基調に、カモメと海の色である白と青をアクセントにした親しみやすい色合いになってるんですよ。あれ、帽子と服が黄色のぬくもりを感じさせる人といえば他にもピンときますよね。そう、料理は愛情の名言でおなじみ陳建一さんです。テレビ番組料理の鉄人の中で黄色の帽子と黄色のコスチューム、そしてニコニコの笑顔がチャームポイントの中華の鉄人としてその腕前を披露されていたことはあまりにも有名です。陳建一さんは番組開始から最終回にわたって一度も後任に交代することなく出演し続けた唯一の鉄人で、連勝記録は驚きの19回、番組を代表する鉄人でありました。ニュースでも報じられていますが、陳建一さんは3月11日に67歳という若さでこの世を去られました。謹んでお悔やみ申し上げます。大変悲しく残念ではありますが、健一さんの残された数々のレシピはこれからも私たちの食卓を支え続けてくれることでしょう。では陳健一スペシャルクイズの問題に参ります、はい、そんな中華料理のスーパーヒーロー陳健一さんが生まれて初めて作った料理とは一体何でしょうか。お答えください。さあ笠原さんお答えください。料理の、あ、ごめんなさい、またじゃんなっちゃいましたけど、じゃんなっちゃいましたけどさあ笠原さんね、え、料理の鉄人陳建一さんですよ、
ね、え、生まれて初めてか。
そんな陳建一さんね、もちろん中華料理の本当スーパーヒーローですよね。本当に ね食卓を支え続けてくれることでしょう、はい、さあそんな陳建一さんが生まれて初めて作った料理とは一体何でしょうか。お答えください。
はい。でもやっぱ中華？
ね、生まれて初めて、ね、生まれて初めてってとこも大事ですよね。
そうですね。はい。
あ、じゃあ一個ヒントあげようか。
お、はい。
俺今年食べたな、これも。
あ、はい。
なんだね君。今のやつ。
いや
貴重に受け止めたまえ、私の。私のありがたいヒント。俺今年食ったな、これ。
もう最初に作る料理ぐらい簡単なもんなんでしょ。だって
さあ笠原さんお答えください。もう今日放送時間がもう本当に2時間になっちゃうよ。
もう
10時半過ぎて。だからセガサターン4本やる必要なかったんです。最初に当たっちゃったから、トゥワイスのチケット。ありがたい、ありがたいことにね。嬉しいことに。笠原さん答えてください、はい、さあ、はい、生まれて初めて作った料理は何でしょうか。
ゆで卵。
ゆで卵、
うん、
ファイナルアンサー。
ファイナルアンサー、
はい、残念でした。もうファイナルアンサーって言われたら間違いだよね、もうね、もうね、うん、
ダメだなって思ったの。
そして神奈川王の誕生です。
お、
2代目神奈川王ソフィアさん、マカロニグラタン正解です。おめでとうございます。俺の大好物であるマカロニグラタン。そうなんですよ、マカロニグラタンなんです。そうなんです。四川料理の父である父、ケンミンさんの影響で、はい、普段から四川料理ばかりの中、小学生の頃に食べたマカロニグラタンに感動して料理本を見ながら作ったそうです。陳健一さんの家庭でも手軽に美味しく作れる中華料理のレシピ、マジでうまいのでぜひ作ってみてください。麻婆豆腐とエビチリがおすすめです。ありがとうございます。いやさすがですね、ソフィアさん。いや、ソフィア様、あんだけ群馬を荒らした女帝が帰ってきました。
いや、ボー君みたいに言うのやめて。
あんだけ群馬を混迷の時代に落とし込んだ女帝が、次は神奈川にその手を伸ばしたと。恐ろしいね、本当に。ソフィア城。女帝ソフィア。群馬を追われ、その後
追われてはいないでしょ。
笠原王によって群馬を追われたソフィア王は、その後神奈川を治める。さあ現段階2代目、2代目神奈川王はというわけでソフィアさんで決定です。というわけでね、はい、笠原くん、これもう今日正解しとかないと、これあれだかよ、本当惜しかった。ゆうゆうくんが今日お休みっていうところで、今日は
そうなんですよ、
チャンス、チャンスだったわけですよ今週。まあ、カニパンさんもね、カニパンさんもね、
うん、二大巨頭ですからね。
もう次回もうまず一個ヒントとして、もうね、ポケットモンスターね、これもうポケットモンスター
まずありますからね。
ね、あとスタートレックも次来るのかって、神奈川どこ行ったんだっちゅう。というわけで、笠原くんがまだ残念ながら神奈川になれませんでしたので、タイムマシンもまだまだ続きますからね。もう本当に今日はもう完璧な放送になるかなと思いましたけども、なんちゅう手たらくだっつう話なんですけど、まだまだクイズ募集しております。問題文の中に神奈川が入れば成立するコーナーですので、神奈川に関するクイズを考えていただいて、もうあとは自分の好きなことを語れる回ですから、これ。リスナーの皆さんが自分の好きなものを思う存分に紹介できるコーナー。
マイナージャンルでも布教できますから。
もう本当そうなってきたよ、もう。もう、もうね、神奈川さえ入ってればね、放送ジャックすることができるというコーナーになっておりますので、 どんどん送ってきていただけたらなと思います。すべてのメールはメールフォームで送ることができます。メールフォームのリンクは白井のツイッターの先頭かもしくは YouTube の概要欄に貼ってありますので、そちらから飛んでいただいてどんどん送ってきてください。またメール直接送っていただいても大丈夫です。メールアドレスはタイムマシンバット gmail.com タイムマシンバット gmail.com となっております。皆様からのメールお待ちしております。そして風原くん告知どうぞ。
はい、配信ソフトミクチャというところでライブをやらせていただいております。平日朝7時半からラジオ体操とプランク続けておりますのでぜひ遊びに来てください。ツイッターからやっております。お願いします。
いやもう本当にね、はい、ごめんね笠原くんの告知の間ちょっとメール確認もう一回確認してたわ。ごめん
もう嬉しいんだもんね。しょうがないよ
見間違いじゃないよなと思いながらもう一回確認してましたけどね騒がしくなるねこれまた白井さんねもうねギャーギャーギャーギャーうるさくなるんだろうねこれもうね 5月13日土曜日が大阪ですから、はい、ちょっとその辺の放送の日にちを変えないとですねこれどっちがいいんだろうね行く前にやるか行って帰ってきてからの方がいいのかこれ行く前は放送できなそうな気がするけどねもうね
そうですね
さあ土曜日って多分日曜日には帰ってきますからちょっとこの辺はちょっと予定を変更して、白井さんは無事に帰ってこれるんだろうかっていうもうねライブが終わった後に現実に帰ってこれるんだろうかっていうことでいや本当にねもうとにかく、はい、まあみんなにおすすめしたいのはスターファイター3000だから一番捕まされたなと思ったやつだからやっぱり、ぜひね今日のね放送でセガサターンに興味を持った方はですね、TWICE を聞きながらスターファイター3000挑戦してみてはいかがでしょうかっていう着感気をつけてね着感ねコントローラーソフトタッチだからね本当にねいやもうなんか他にもいろんなゲームやってたと思うんだけどねまたなんかちょっとこう思い出したら、セガサターン会をどこに需要があったのかもよく分かんないけどタイムマシン部の帰り道は毎週土曜日23時から生放送でお送りしております。次回は3月25日土曜日23時からとなっております。そして毎週水曜日22時からはタイムマシン部の大会議という大喜利の番組もございます。次回は3月22日水曜日22時からとなっております。ぜひぜひ生放送ご参加ください。いやーちょっともう明日たくみんが遊びに来るのでもううちに
ずいぶんプライベートな話ぶっこんできたな
たくみんと抱き合ってもう喜びます俺トワイス行くわライブ行くわ俺トワイス一緒にプロジェクターでトワイスをいっぱい見た後ゲームのニンテンドースイッチをやろうっていう小学生みたいな約束をしましたので小学生みたいな約束を交わしましたのでマリカやろうって皆さんありがとうございます。もう残りあと数回しか使えません。指先に愛をね、どうか皆さん指先に愛をよろしくお願いします。指先に愛をよろしくお願いします。それでは本日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また来週。